柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、とうとう9月に入っちゃいましたね。
そうですね、
早いものでございます。はい、はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインはセブンシダーズワイナリーの甲州キュベ2022です。
はい、
はい、早速ねちょっとついてみたいと思うんですが、
すごい可愛らしいエチケットですね。
そうですね、
オレンジと黄色のこう縦に分かれたラベルで、説明してもらえなければ日本のワインと思えないぐらいですね。
あ、確かに。で、うん、これよくちょっとエチケット見てください、
うん、
セブンシダーズワイナリー甲州キュベ WW って書いてあるんですよね。
あ、本当だ、 WW って書いてあるんですね。
これはですね、あの変わってまして、こちらは、
はい、
生産者栽培者のお名前なんですけど、
はい、
若林和恵さん&重則さんの甲州が 71% で、
うん、
もう一つは若林菊雄さんの甲州が 29%、
はい、
両方とも若林さんなんで WW ということなんらしいんです。
ああ、ダブル若林。
そうです
よ、ね、あ、なるほど。
早速ちょっと乾杯してみたいと思います。
はい、では乾杯。
乾杯。
うん、透明感のあるレモンイエローですね。
はい、あ、なんか蜜のような旨味があって美味しいです。
うん、甲州っぽい感じの。
こちらの栽培醸造責任者は高野博子さんといいまして、女性なんですけども、
うん、
あの自分も何回もお会いしたことあるんですけど、
うん、
非常に素晴らしいワインを作られてる方で、このワイナリーはまだあのスタートして2年3年ぐらいなのかな、まだ若いワイナリーですけど。
あ、そうなんですね。
はい、これから、逆にいろんな品種チャレンジしていくんではないかなと思いますが、
はい、
このセブンシダーズワイナリーの名前の由来なんですけども、
はい、
まあ、富士山の麓にあります、
うん、
川口浅間神社。
はい、よく知ってます、
はい、そこにあります、うん、樹齢1200年以上の杉が7本生えてる7本杉に由来しているということなんですね。
ああ、はい、7本杉。
あ、七本杉、はい、
七本杉に、
はい、これ行かれたことありますか。
あの私はですね、あの今までに1回だけ、
はい、
あの富士山踏破したことが登ったことあるんですけど、
はあは
あ、その時に0合目から登りたいということで、はい、この川口浅間神社、
ここをスタートした
と、ね、ここはね、ここから入っていけるんですよ、
はい、
でここにお参りして、まあ、僕らよく浅間神社、浅間神社って言いますけどね、はい、浅間神社が正しいらしいんですけど、ここからスタートしてきましたね。
はははは
で途中でビバークして、
はい、
ご来光、見に行ったんですけど。
じゃあこの名前の由来になってる七本杉ご覧になりました？
その時はあんまりそういう意識もなかったんですけど、まあ本当霊感がある方々に言わせると、はい、ものすごいパワースポットらしいですね、ここは。
なるほど。
はあ、でやっぱり富士山 の、 あの、登山って昔はやっぱりあの登山ってある意味山の神様に会いに行くというかですね、
はい、
非常にどちらかというと宗教的な意味合いも強いじゃないですか、山登りって、はい、だからその神様に登る登山口の入り口っていうことでもまた、
あ、
うん、
なるほど、霊峰富士山だけに受けそうなんですね。
はい、
かしこまりました。でこちら今日ですね、このワインに合わせましてお刺身ご用意してます、
はい、
白身魚なんですが、タイのお刺身です。
あ、はい、美味しそうですね。
これあの今日お醤油が用意されてるんですが、
うん、
本当のおすすめは塩と、すだちとか。
あ、それもいいかもしれない、はい、お醤油もあんまりべったりつけない方がいいかもしれないですね。
そうですね、はい、
うん、タイのお刺身って大好きですね。
うん、
うん、美味しい。うん、
やっぱり甲州のワインと魚合いますね、
うん、海がないのに
まあそれだけあれなんですね、和柑橘の香りがあって、うん、日本のその食を邪魔しないこう見事な調和性があるんじゃないかなと思いますね。
僕は本当この甲州酒を飲むたんびに、
はい、
いい意味でですよ、
はい、
唯一無二というか、
はい、
このワインは絶対フランスには作れないだろうし、なんかあの独特の風味があって面白いなと思ってます、いつも。
あの 日本ワインの醸造家の皆さん聞いてください、
うん、
やはりもうこうやって日本の講師はやっぱり多くの方に支持され評価をいただいているということです本当に。
本当そうですね、はい、なんて言ったらいいんでしょう、もともと比べるものじゃないっていう感じがしますね。
そうですね、
フランスのワインとかと、はい、これはちょっと日本にしかやっぱり作れない味なんだろうな、
そ
うい
う。そうなんですよね、やっぱりこれをフランスのオーソドックスなの古典的なソースと合わせたりするとちょっと合わないと思うんですけど。
そうなんですよね、
こういう白身魚を使ったお刺身とかこういう日本的な料理とはすごく相性がいいと思うんですね。
本当にこう邪魔をしない、はい、いい脇役って感じだから、まあ、映画でいうところの名脇役みたいな感じのね。
あ、いいとこを知られてしまいました、
うん、すいません
いやいや、まずまさにその通りです。
だから逆に今日はまあお刺身と合わせましたけど、はい、お漬物とかね、はい、ああいうのとも合いそうですよ ね、
いいすね、はい、浅漬けなんか合うと思います、うん、
味噌なんかとも合いそうですね、
はいはい、では飲みすぎる前に今夜も参りましょう、はい、柿崎宇治と宇多隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎宇治と宇多隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎宇治です。
こんばんは、宇多隆です。今日はですね、
はい、
私がフリートークちょっとさせていただきたいんですけど、
はい、
9月2日といえば、
はい、
といって、まあ、ピンとくる方はなかなか日本にはいないと思うんですが、
はい、
実は先の大戦ですね、
はい、
第二次世界大戦で日本と戦った国々からすると9月2日っていうのは戦勝記念日になってるんですよ、
はい、
ロシアとか、
はい、
まあ、アメリカはちょっとどうか分かんないですけど、中国なんか9月3日なのかな、はい、あとはまあ、まあ、なんかよく分からないけど朝鮮半島にある国々もなんか戦勝記念日とか言ってたりとかね、はいはいはい、でなんで日本ではそういう歴史的な節目ではなくて我々も習わない習ったことのない9月2日なのに、
はい、
向こうはそこを転機にして日本に勝った日だと、あの戦争が終わった日なんだっていうかっていうことを、まあ、なかなか我々分かんないじゃないですか、
はい、
で先月来ましたけど私たちは8月15日が終戦記念日だ、
はい、
政府としても終戦記念の日っていうことでいろんなイベントを行いますけど、はい、実は戦争って、まあ、外交努力をやっててうまくいかなくてドンパチ始まってでお互いに、まあ、いろんな被害が出てくるわけですけれども、
はい、
どのタイミングがこれでまあ戦争終わらしましょうね勝ち負け、決まりましたねってなるかっていうとお互いの条件このドンパチやめるための条件が整って、はい、じゃあこの条件で手打ちだねっていうところが一つのまあ終着点じゃないですか、
はい、
で本当の終戦っていうのはその後にきちんと和平条約を結んでからが終戦なんですけども、はい、この9月2日っていう日に、まあ、アメリカとこの条件でドンパチやめましょうというのが決まった日なんですよね、
はい、
で東京湾の中にアメリカの艦艇ミズーリ号が入ってきてで、向こうは総司令官のダグラス・マッカーサーがで日本側は、当時外務大臣だった重光守と、
はい、
から軍の参謀総長だった梅津道夫さんが、はい、出て行ってで降伏文書
はい、
まあ、ポツダム宣言をベースにした降伏文書にこの条件を飲むんだったら、まあ戦争をやめてもいいよということでそれを当時も、総理大臣が辞任した後ですからこの外務大臣と参謀総長が代理で出てくんですけど、
はい、
出てって軍のトップと、外交のトップがそこに署名をしてこれで初めて国と国の約束が決まるわけですよね、はい、だから9月2日っていうのは戦った国の相手にとってみたら戦勝記念日、はい、うちにとってみたらこの日こそまさに負けた敗戦の日なんですよね、
はい、
いろんなものを飲まされた、はい、まあ、そこには、領土をどうするかとか、日本として賠償金をいくら払うかとかそれからまあその中には日本の主権を剥奪しますっていうような話があったりとか軍は無条件で、解散しなさいとかそういうのが全部書かれてるわけなんですけど、まあ、そういうのをもうちょっと
そうですね、う
ん、思い出してみんなの共通認識にしたいなといつも思ってるんですが、はい、意外とやっぱりみんな知らない
です、ね、まあ、子どもの頃からその戦艦ミズリのその調印式ですから、
はい、
まあ、写真であったりイラストであったり見たことあるんですけど、
ええ、
あまりみんな意識してなかったですね。
してないんですよね、はい、 だから本当は8月15日はただ日本の国内だけで天皇陛下の終戦の御事のりの発表がラジオ放送であって、はい、もうこれでもやめましょうと言って、まあ、いわゆる国内の政治決断をした日、ただ単に。でもそれは国際的には何の意味もないわけですよ、はい、ああ日本辞めるんだなっていうのが、まあ、見てて分かっただけで、で9月2日が、まあ、正式な調印、まあ、契約ですよね、はい、国際契約で、その後6年7ヶ月占領されるわけなんですけど、うん、6年7ヶ月経って1952年の4月28日にようやくサンフランシスコ講和条約によってもう日本の戦後賠償はこれで全て終わりましたと。これ以降は日本に対してかつての戦争責任に対して言及をしたりとか、うん、はい、あるいはなんか、要求を求めたりとかそういうことは一切いたしませんということで、まあ、戦争に関連した戦場になった国々も含めて数十カ国がそれに署名をして終わったのがその日だったので、はい、一応主権回復の日がそこだっていうふうに主張している人たちもいるんですよね、はい、まあ、ちょっとこういうのをなんか思い起こしてほしいなっていうね、
まあ、本来ならばそういったことで祝祭日が決まる方が、まあ、国民として受け入れやすい
んですね。そうなんですよ、
なんかわけわからない休みよりもですね、
以前もあのハッピーマンデー法の話しましたけど ね、 ね、やっぱりなんかこう日にち日にちっていうのと、はい、かつてその日には何があったのかっていう歴史を大事にするってことは、あのなんかこう国を大事にするとかそんな大きなことじゃなくて、自分自身を大事にすることだと思うんですよね、はい、自分のアイデンティティを、はい、なんか9月2日やっぱそういう日なんだよねといつも悶々と思いながら、ちょっと今日はいいチャンスだったのでラジオでもちょっとお話しさせていただきました。
はい、ぜひこういう日を、ね、思い出していきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。では次に参りましょう。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、
ここからは私のおすすめ映画を紹介してまいりたいと思います。今日セレクトした映画はラストサムライです。
ああ大好きですね。
あ、大好きですか。
大好きですね。
いや、2003年のワーナーブラザースの映画なんですが、やっぱり自分あの映画できた時にやっぱりとうとう日本の俳優もこういうトム・クルーズとですね、共演するこういう機会が来たかと、あの古くはもちろんそのいろんな方々がね活躍された方いらっしゃるんですけど、三船敏郎さんとかですね、あのただやっぱり自分が物心ついて映画が好きだなと思い始めて見てから、なかなか日本の俳優とアメリカのトップスターが共演する機会がなかなかなかったものですから、この映画はそういった意味でも非常にこの、心が躍るものがありましたし、まあ渡辺謙さん、そして真田広之さん、やっぱり日本をこう代表する俳優たちがですね、トム・クルーズとどう、 こう映画という、フィールドで共演し合うのかなという、競い合うのかなということで大変楽しみに見ました。
そうですね。
ただですね、まあ、結果的に見終わった後感じたのは、自分はやっぱりアメリカ映画というのはアメリカがいかにすごいかということを、そういうことを作りたいんだなというふうにつくづく思いました。
そうですか。
あの日本のその侍の奥ゆかしさ、素晴らしさもしっかりと描いてくれてるんですが、
はい、
あのトム・クルーズの注意でしたかね、
はいはい、
彼がいかにすごいか、アメリカがいかにその自由で平等な国かということを、そういった志を持っている人間がいるんだということを、まさにそこを表現したかったのかなというふうに。
あ、なるほど、
はい、日本のいいところを使ってアメリカの素晴らしさを表現するという、まあ、非常にそのアメリカのハリウッドらしい素晴らしい見せ場だなと思いました。
なるほど、
はい、
意外とそれは、
はい、
あのやっぱり作り手である監督だからこそ感じ取った部分なのかもしれないですね。僕はまあ一、まあ、あの視聴者としてというかですね、はい、あの見る人間として見た時に、あのこれ最初はアメリカ映画だと思わなかったぐらいなんですよ。合作かなんかかなって思ってたぐらいで、はい、うん、で大体アメリカが独自で作っちゃうとすごくなんか陳腐化された、ちょっと日本人から見るとクスって笑っちゃうような、はい、なんかあのこれ、まあ、ちょうど江戸時代から明治維新に入る頃の時期の、はいはい、あれ書いたりしてますけど、例えばあの第二次世界大戦時代の戦争映画作ってもなんか日本人がまだふんどしで歩いてたりちょんまげしてたり
ね、
あるじゃないですか、はい、なんだけどこれは結構、まあ、ちょっと なんかあの勝信ですか、
勝本
ですかね、
はい
はい、渡辺謙さんが、はい、演じてるその、まあ、武将のトップですよね、はい、が住んでるのが本当なんかこうすごい山あいのなんか集落みたいなところで、まあ、あの時代にこんなところがあったのかなっていうのはちょっともうちょっとこう近代化されてたイメージがあるからですね、ちょっとなんかあの山の山賊の親分みたいな雰囲気があったりするんで、
確かにそう、
あの辺はちょっともっと思ったんですけど、
あのおそらくですね、その渡辺謙さんがやった勝本は、はい、モデルが西郷さんなんじゃないかなと思うんですよ。
よく言われますよね、はい、うん、西郷隆盛がモデルで、
はい、
であればまさにね、あのすいません、あの、明治に入る時の鹿児島なんて あんな山賊みたいな暮らしじゃないですからちゃんとした城下町ですのであ
とあの、まあ、そのより日本文化をしっかり捉えたという中に、これ自分聞いた話なんですけど、
はい、
実はやっぱりアメリカ その美術スタッフですとか、
はい、
監督の考えてる演出は随分違ったらしいんです。
ほうほうほうほう。
ところが唯一キャストの中で真田広之さんが、
はい、
徹底的に主張したらしいんです。日本はこうじゃない
おかしいと、
はい、
うん、まあ、今でも真田さんはそういう、スタンスで、
はい、
向こうで活躍されてますよね。
そうですね、
まあ、あれ今年でしたっけ、真田さんが出てた映画の、
やってますね、はい、
なんて映画だったかな、あれ、
将軍じゃなくて
将軍でしたかね、はい、すごく、評判もいいみたいな、私もまだ見てないんですけれども、まあ、でも私のね見終わった時の、感想は、あ、アメリカもこれ2000年代入ってからじゃないですか、
はい、
でちょうど日米摩擦、経済摩擦とかいろいろあった後で、アメリカも2000年に入ってちょっといろんな意味で自信を失い始めてる頃で、なんか日本文化に対して一つの大きなリスペクトを持ち始めてるなっていう感じが、
まあ、自分はやっぱりその映画を作ってるんで逆にこう思ったんですけど、アメリカってこう、まあ、300年に満たないような歴史しかないじゃないですか、
はい、
なかなかその文化を、自分たちの国の文化を作品にするっていうことが難しいと思うんですよ、まあ、戦争になってしまったり、せいぜい西部劇だと思うんですね。
そうですね、正確に歴史をこう表現しようとすると、はい、ね、インディアンの大虐殺の話じゃないですか。
本当そうなんですよ。やっぱりそれを正当化するために西部劇っていうものを作ったと思いますし、まあ、ヨーロッパのいろんな文化を取り入れて、でなかなかこうエピソードがなくなってしまったんで、欧米には。
なるほど。
いよいよアジアの文化にこう入ってきたんじゃないのかなというふうに、まあ、ちょっとうがった見方をしましたけど。
ああ、なるほど、はい、そういう見方も確かにあるんですね。
でこの真田さんは立ち回りでもすごいいい場面がいっぱいあるんですが、
はい、
これも言ったそうなんです。トム・クルーズとの立ち回りの時にですね、うん、アメリカのスタッフは全部基本的 CG でやろうとしたらしいんです、
はい、
ところが真田さんは、自分はこういうことを子供の頃から何十万回とやってきてる、絶対当てないからやらせてくれと言って、
うん、
リアルに剣を
太刀を、
はい、合わせたらしいですね。
あ、なるほど。
そういったところにもやっぱ真田広之さんの素晴らしさっていうのはあると思います。
あと、まあ渡辺謙さんのやっぱり演技が素晴らしかったなと思うんですけど、私はまた聞きなんですけど、
はい、
ちょうどこの頃って謙さんいろんな映画に出演もされてたんですが、はいはい、これはまさに和服を着て、当時の最後の侍と言われた、まあ、西郷隆盛がモデルと言われてますけど、和服のシーンばっかりなんですよね、はい、で自分も今日和服なんですけど、はい、和服を着る時の着方と洋服を着る時の、まあ、かっこいい着方とちょっと違うらしくて、
はい、
筋肉のつき方とか体のこう、なんていうんですかね、立ち姿とかも、はい、どっちかというとやっぱり和服はちょっとガニ股で、胸をグッと張ってで、はい、ドーンと腹を出して構えた方がやっぱり安定して見えるらしいんですよ。そうすると背中の筋肉が結構しっかり発達してないとダメらしくて、はい、で逆にスーツは胸の筋肉がしっかり発達してないとやっぱり胸前が綺麗に見えないらしいんですね、はい、であんまりガニ股じゃもちろんダメだし、はい、役作りに対してしばらくそのジムとかに通って筋肉の場所を変えたりしたりしてたみたいな話をなんか聞いたことがあって、
ハリウッド映画なんかそういった見せるためのトレーナーがつくようなんで、
あ、
そういったもしかしたら指摘もあったのかもしれないですね。
でも本当になんかこのケンさんは、うん、 あの演技はかっこよかったなと僕は思って見てましたよ。
かっこよかったですね。天皇陛下と相対するところのその所作なんて本当に惚れ惚れするような
ですね、
はい、
本当そんな感じで、
またこういう映画がね作られていくことを本当期待してますし、何ですかね、日本とアメリカの合作でもいいんですけど、やっぱりその自分たちの日本というアイデンティティをああやって表現してもらうのは大変ありがたいと思いますし、世界に知っていただくきっかけになると思うんで、
そうですね、
はい、自分も含めてですけど、映画制作そういった、ね、ところをしっかりとアピールしていきたいと思います。
はい、
はい、
ラストサムライはもう何回見たかなっていうぐらい見た大好きな、
そんな見ました
映画なんですけど、結構見られてますよね。
見てます、はい、
約2時間ちょっとぐらいある、映画の中で一番好きなシーンどこですか？
自分は先ほどちょっとお話しました渡辺謙さんが、明治天皇のモデルとされた天皇陛下に、
はい、
お上と言ってこう詰め寄るところがあるんですけど、
刀をこう差し出してね、
そうですね、はい、あれが一番グッときましたね。 あともう一つは侍がもう忘れ去られた存在と言われている中に、街中にこう静寂さの中にこう騎馬隊の勝本たちが現れる場面があるんですけど、
はいはいはいはい、
ものすごくこう整然としてこう馬でこうやってくるんですね。あの瞬間がやっぱたまらない場所でしたね、
はい、いいですね、はい、僕はですね、月並みなんですけれども、はい、その近代軍ですね、
はい、
明治政府近代軍と、そいつらはまあ機関銃を持ってるんですよね、ガトリングガン持ってて、
はい、
でそれに対して最後の決戦でわーっとこっちはもう馬と刀じゃないですか、
は
い、でダーッと一掃射撃されて、最初はうわーやれやれやれって感じだったのに、その最後勝本たちの潔い侍の戦い方に近代軍の兵士たちが一人一人こう銃を置いて、
はい、
ひれ伏すじゃないですか。あれはまさに作られた演出なんですけど、やっぱあそこはなんか一つの時代が終わったことに対するリスペクトっていうかですね、はい、あの描き方はなんか日本人としては嬉しかったですね。そういうことを分かってくれたっていう、
そうですね、はい、
であれ多分だからよく勝本はモデルは西郷さんなんじゃないのかって言われるのは、あれまさに戊辰戦争の形ですよね、
はいはい、
だから近代軍は大体農家とかもともとその武家じゃなかった人たちから作られた兵隊たちが近代様式の訓練を受けて近代兵器使って、で、今まで戦闘のプロフェッショナリストだった武士は、
はい、
昔ながらの流儀の戦い方 でその急増した近代兵器を持った兵隊たちと昔からのプロフェッショナルな軍人武人だった侍とどっちが勝つかっていうのが勝敗が分かれたのが西南戦争だと思うんですけど、まさになんかあそこが一つの明治に切り替わる転換点だったんだろうなと思って、
本当の意味での、新しい時代の幕開けなんですかね。
そうですね、
はい、
あと勝本の息子が一緒にいるじゃないですか、弓を使う子が、
はいはい、
あの子がやっぱりやられるね、
はい、
シーンで勝本がガッとなるシーンは、あの辺はやっぱりね、なんかこう、そういう武将と言いながらも親子のこの絆というか、
人間的な部分
ですね、ヒューマンドラマみたいなのもあって、ああいうの好きですね、
はい、今週は映画ラストサムライをピックアップさせていただきました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意したセブンシターズワイナリーの甲州キュベ2022、いかがでしたでしょうか？
やっぱり甲州酒っていうのが飲めば飲むほどこの味わいがあるっていうのと、なんかさっき言われた七本杉のセブンシダーズ、はいはい、なんかこうご利益がありそうですよね
本当そうです、本当日本人に合う素敵なワインということですね。ぜひ皆さんね、はい、セブンシダーズワイナリーはウェブサイトもございますので、ぜひチェックをされてみてください。
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。